ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第477回です。
春の新入学シーズンを間もなく迎えますが、小学校に入学されるお子さんはもうランドセルと学習机は揃っているかと思うんですけど、もしまだ学習机を購入されていないご家庭がありましたら参考までに。タンスの弦は引き出しに指紋認証ロックがついたデスクセットを発売したそうです。デスク、卓上本棚、ワゴンの3点で 39,999 円、ビストデスクライトを入れると 52,999 円とのことです。
引き出しの鍵が不要になるので、鍵をなくして中のものが取り出せなくなるということがなくなりますね。指紋は最大20個登録できるとのことなので、お子さんだけではなく親御さんの指紋も登録しておくことができます。なので、指紋でロックされることをいいことに、エロ本や危ないものを隠し持つ場所には使えませんのでご安心を。
そこでエロ本を例えに出すあたりが昭和脳ですね。今時そういうのはデジタルなのでは。この机もそんな令和キッズに合わせた作りになっていて、タブレット端末を活用する現在の学習スタイルに合わせ、卓上本棚にタブレットスタンドを用意し、タブレットを見る際に猫背にならず背筋を伸ばして利用できるほか、天板のスペースを確保してノートや教科書を広げやすく工夫されているそうです。
コンセントホールも左右に開けられていて、デスクライトをどちら側にも設置できるので、右利きでも左利きでも不自由しない作りになっていますね。また、卓上本棚は机本体に穴開けで固定されているのではなくて、この字型の金具で取り付けられているので、将来本棚を取り外した時にきれいに使えるのも、長く使うことを考慮されていると思います。
指紋認証という技術を使って引き出しの鍵を解除できるというのは、お子さんとしてもワクワク感があるでしょうし、最初のうちは用もないのにロックと解除を繰り返してしまいそうですね。電源が単4電池とのことですが、そこは AC 電源じゃないんだなと思ってしまいました。単純に引き出しに認証ユニットをつけてるだけなんでしょうね。タブレット学習の普及など学習の環境がどんどん変わってきていますが、学習机などもそれに合わせて変化しているのを感じます。親の方がその変化についていくのが大変かもしれないですね。それでは今回のニュースです。
ソフトバンクは自動販売機を AI で最適化するサービスベンディの提供を3月12日から開始しました。飲料メーカーや自動販売機を運営するオペレーター向けに提供し、巡回ルートや商品ラインナップなどを AI で分析して自動生成する機能や通信サービスなどをオールインワンで提供するとのことです。本サービスはキリンビバレッジが導入を決めており、 10月以降に順次キリンビバレッジのグループ会社のオペレーションで導入され、2025年9月までにグループ全体の全国約8万台の自販機へ拡大していくとしています。
自動販売機の商品補充は、以前は定期巡回でその都度在庫状況を確認して補充するという形だったようですが、IoT が導入されてからは営業所で在庫状況が把握できているため、計画的に補充できるようになっているそうです。今回のサービスはそれをさらに一歩進めたもので、通信機能や管理画面などのソリューションはソフトバンクが提供し、商品ラインナップや最適な巡回ルートの生成を AI で自動的に行える分析機能を一括して提供するというものです。従来のスタッフ個人の経験や勘に頼った属人化から脱却できるほか、補充されず持ち帰られる在庫の減少、スタッフの負担軽減が期待されているようですね。物流業界は2024年問題といわれる残業規制の導入や高齢化に伴うドライバーの減少が深刻化しているため、効率化が至上命題になっていますが、そういう問題を見据えたソリューションですね。
アイウェアブランドジーンズを提供している JIN は、3月27日をもって顔電位センシング技術を用いたアイウェアジーンズミームの一般向け販売を終了することを明らかにしました。これに伴いジーンズミームアプリにも変更が入るとのこと。ジーンズミームはジーンズの店舗およびオンラインショップ Amazon ストアでの一般向け販売を終了、事業者向けの販売のみになるとのことです。サブスクリプションプランの提供を3月13日で終了、すべての機能を無料で使えるようになったとのことで、サブスクリプションプランを契約中のユーザーはiOS では次回更新日に自動的に解約されて課金されることはありませんが、 Android のユーザーについては自分で解約が必要な場合があるとのことです。すでに支払い済みのユーザーで払い戻しを希望する場合は OS の問い合わせ窓口から申請する必要があるとのこと。レポート機能、ライフログ機能、 Web API 連携、 Slack 連携、iBo 連携といった機能の提供が終了となり、従来はクラウドで保存されていたデータについても今後ローカルでデータを保存するよう変更される予定とのことです。ジーンズミームアプリは一般向けの販売が終了した後も2025年8月末まではサポートを継続、 OS アップデートに伴う不具合などに対しては基本動作が保証されるとしています。ジーンズミーム本体の保証については、保証内容の変更はなく、一般向け販売終了後もジーンズミーム取扱店舗およびオンラインショップで対応が継続されるとのことです。
ホームデバイスやウェアラブルデバイスを利用する上で怖いのが、サービスが終了となって使えなくなってしまうことです。来年の8月いっぱいはアプリの動作が保証されるとはいえ、それ以降はだんだん使えなくなることが確定してしまうと、正直言ってがっかりです。 Apple Watch のようにハードウェアはある程度寿命があるのは仕方ないとしても、新しい世代のモデルにデータを移行すれば支障なく利用できるというのがウェアラブルデバイスの理想なんですけど、これを維持するのが非常に難しいというのを改めて実感する話ですね。
ソフトバンクは令和6年能登半島地震の発災を受けてサービス終了を延期していた 3G サービスについて4月15日に終了することを明らかにしました。ただし石川県在住のユーザーについては7月31日まで延長されるとのこと。本来は1月31日でサービスを終了する予定でしたが、 地震により 4G や 5G への切り替え手続きを行うことが難しくなったユーザーの状況を考慮するとして、4月15日まで延期されていました。今回の発表で4月15日で正式にサービス終了が決まり、3G 専用のプランやボルテが利用できない契約のユーザー、3G しか使えない端末を利用しているユーザーについては4月16日で自動的に解約されるとのこと。ただし、4月7日の時点で石川県に契約者住所があるユーザーについては、令和6年能登半島地震の影響を考慮して、石川県内の 3G サービスの終了日を7月31日まで延期、石川県のユーザーについては自動解約日が8月1日になるとのことです。
サービス終了日が決まりましたが、これは一斉に停波を実施しないってことでしょうね。石川県から離れているエリアでは停波もされるかもしれませんが、石川県及びその周辺では8月以降になるのかもしれません。ソフトバンクとしては電波の再利用の計画変更などで大変かもしれませんが、こればかりはどうしようもない話ですね。
国民生活センターは、子どもが無断でオンラインゲームに課金してしまうトラブルについて注意を呼びかけています。保護者のスマートデバイスをそのまま子どもに貸してしまい課金されてしまったり、現在は使っていない古いデバイスでアカウントにログインしたまま子どもに使わせていて課金されてしまったり、端末は子ども専用ですが、ペアレンタルコントロールをかけていなかったことで決済情報を登録されて課金されたり、という事例があるとのこと。保護者の端末で遊ばせる場合には Apple や Google のアカウントからログオフしておくことや、課金を承認制にするペアレンタルコントロール機能を利用することなどが推奨されています。また、相談先としては消費者ホットライン188番が案内されています。
最近の子どもは生体認証でのロック解除の方法を心得ていますし、大人が思っている以上にしっかりと仕組みを理解しているので、いつの間にかロックを解除して課金をしてしまうということが起こるようですね。中の人もかつて親戚の子供に勝手にロックを解除されて、開けられるとまずいものを開けられそうになったことがありますので、やられそうなシチュエーションは理解できるところです。子供だからといって舐めてると痛い目に遭うという認識を持っておくことが必要ということかもしれませんね。
日本マクドナルドは3月15日にシステム障害が発生したことを明らかにしました。同社の X アカウントでは全国の多くの店舗で一時的に営業を停止していることを案内。マクドナルドのアプリを起動するとシステム障害が発生していると案内され、モバイルオーダーの受付が停止していたとのこと。またシステム障害は国内だけではなく海外のマクドナルドでも発生していた模様です。アメリカのマクドナルドは3月16日に世界規模でシステム障害が発生したことを認め、サイバー攻撃が原因ではないとした上で謝罪を発表しています。アメリカのマクドナルドによると、米国中部夏時間で15日0時ごろ、日本時間では同日14時ごろにグローバルのシステム障害が発生。すぐに多くの国と地域で復旧したが、一部では障害が継続したとのこと。原因はサイバー攻撃ではなく、サードパーティによる設定変更によるものとだけ説明されています。
アメリカでの深夜なので、作業中になんかやらかしたんだろうなという感じですか。やらかしてしまった場所がちょうど世界的なやり取りに関わる部分だったのかなと感じます。データベースのバックアップを失敗してデータの整合が取れなくなって処理ができなくなったとかだと結構怖いですか。 オーダー処理ができなくなったので営業を止めざるを得ないというのは結構深刻ですね。なお、3月16日の営業は通常通りに行えているようです。
イオンリテールは MVNO サービスのイオンモバイルで4月1日に料金改定を行うことを明らかにしました。大容量プランの最適プランもりもりの値下げと、プランが 60GB から 100GB まで 10GB 刻み、 150GB と 200GB も追加され大幅に拡充されます。また60歳以上のユーザー向け優しいプランも料金が改定されるとのことです。
イオンモバイルの料金プランは拡充と値下げを繰り返していますが、今回実施される改定で 1GB から 10GB までは 1GB 刻み、 10GB から 100GB までは 10GB 刻みになり、さらに 150GB と 200GB のプランが追加されたことで、かなり小刻みに容量を選べるようになります。また従来の 30GB プランと同じ料金で 40GB を使えるようになり、 50GB プランを選んでも従来の 40GB プランより安くなるという料金設定のようです。イオンモバイルへ加入を考えている方はとりあえずちょっと待ちですね。今回のニュースは以上です。
株式会社東京マルイはアニメリコリスリコイルとコラボした新製品千里の銃を3月14日に発売しました。アニメ作中で主人公の錦木千里が使用している銃をモデリングしたもので、同社のガスブローバックエアガンデトニクスコンバットマスターをベースに、スパイク付きのストライクフェイス一体型のコンペンセーター、サムレスト付きのグリップパネル、延長されたグリップに合わせた専用マガジンなど、作中のイメージに合わせて立体化されています。
アニメのファンからは、製品はバレルがシルバーメッキだけど、設定に合わせるなら黒にするべきではとか、ティルトバレル式のショートリコイルをオミットしてあるのが正しいのでは、などの文句が出ているようですが、量産を考えるとある程度既存パーツを使ってコストダウンを図らないといけませんし、すべて専用設計にして5万円オーバーになったら、それはそれで文句言うんでしょ？と思うんですが。ちなみにこの製品、発表直後から転売ヤーが予約を入れまくって、価格を吊り上げて販売しているのが見受けられたのですが、本製品は期間限定生産ではありますが、数量限定ではありません。発売日の3月14日には二次生産を実施する旨が発表されており、転売ヤーの予約キャンセルも出ているようなので、意外と在庫品が手に入ったりするかもしれないですね。
東京マルイはこれまでにもバイオハザードやガンゲイルオンラインのコラボ製品を発売した実績がありますが、リコリスリコイルの千里の銃を本当に製品化したのはちょっと意外でした。もっともデトニクスベースのカスタムモデルということで、ガンゲイルオンラインの時の経験があるので逆に手を出しやすい素材だったのかもしれません。中の人の趣味には合致しないので予約していませんが、リコリスリコイルのコラボならタキナの銃、スミス&ウエッソンの M&P9L のシルバースライドモデルを製品化してほしいところです。アニメの作中ではマルイの製品や海外製品などを資料にしていたのか、作画が安定していないんですが、5インチモデルの 9mm 弾仕様という設定は公表されているので、結構作りやすいのではないかと。幸いアニメの設定ではサムセーフティーがある仕様で、東京マルイの製品と同じ仕様になっているので、スライドやアイアンサイトの細かい仕様さえ詰めれば立体化はしやすそうなんですが、ただタキナの銃として商品化する場合、 スミス&ウエッソンの商標の関係で M&P のロゴやスミス&ウエッソンのマークは消さないといけないかもしれませんね。
中の人が再現を試みたせいでやたらと資料がありますね。5インチスライドは丸いの PC ポーテッドしかないので、穴埋めがハードル高すぎってことで断念したみたいなんですが、
昨日中の人のところに PC ポーテッドのスライド一式が届いたみたいなんですけどね。なんか最近部品単位で届くのめっちゃ多いんですが。
今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組はApple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。